ヒョウもいる。ひょっとすると次の瞬間にはそいつが肩に噛みついているかもしれないのだ。ホームズの真似をして靴を脱ぎ窓から寝室へ入り込んだ時、正直ほっとした。我が友人は音を立てぬよう鎧戸を閉め、ランプを卓上に移して部屋の中を見渡した。昼間見た時と変わりはない。それからホームズは私のそばへ忍び寄り、両手でトランペットをこしらえ、私の耳にやっと聞こえるほどの小さい声でささやいた。かすかな物音が計画を台無しにする。わかったと私はうなずく。明かりを消してじっとする。通風口から漏れて悟られる恐れが。もう一度うなずく。眠るのもなしだ。君の命に関わる。いつでも使えるよう君の拳銃も準備を。僕は寝台のへりに座るから、君はそっちの椅子へ。私はリボルバーを出して机の隅にそっと置いた。ホームズは持ってきた細く長い杖を寝台に立てかけた。そのそばにマッチの箱と燃えさしのろうそくを並べた。それからランプの明かりを消し、我々は闇に包まれた。眠ることなく過ごしたあの夜のことを終生忘れることはない。息を殺すと音一つない。我が友人は数歩先で目を見開き座っているはずなのに、私と同じように気を張り詰めているはずなのに、鎧戸がほんのわずかな光さえも遮り、我々は絶対の闇に待つ。外から夜鳥の鳴く声が時折まさに目の前の窓のところで、猫に似た長く引きつった鳴き声が一度ヒョウが放たれたのに相違ない。遥か遠くの空で教会の鐘が厳かに響く。15分ごとに低く強く。15分がこんなに長いとは。12時が打たれ、1と2と3と、それでもまだ静かに座り待ち続ける。何かが起こるのを。ふと通風口の方から一瞬だけ光が漏れすぐ消える。続いて油が燃え、金属が熱せられるきつい匂い。誰か隣の部屋で手提げランタンに火をつけたのだ。静かに人の動く気配がする。それも間もなく静まり、あとはただきつい匂いだけが残る。半時間の間耳を澄ませる。唐突に別の物音が聞こえてくる。ごく柔らかな、穏やかな、さやさやと薬管から湯気が吹き出すようなかすかな音。聞こえたと思うや、その刹那ホームズが寝台から飛び上がり、マッチをすり、引き綱に手の杖で一瞬を食らわせる。見たか、ワトソン、ホームズが叫ぶ。見たか。私には見えなかった。ホームズがマッチを吸った瞬間に低く澄んだ口笛は耳にした。だが闇に慣れた私の目は、突然の光のまぶしさにホームズが何を打ち据えるのか見定めることができなかった。ただ見たのはひどく青ざめ、恐怖と剣をゆえに歪んだホームズの顔だけだ。ホームズは打つのをやめ、じっと通風口の方を見上げていた。 その時、夜の静けさを破ってこの世のものとは思えぬ悲鳴が聞こえてきた。その悲鳴は徐々に大きくなり、しゃがれ声の中に苦しみと恐れと怒りが入り混じり、ついに断末魔の叫びとなる。聞いた話では、村を通り越して遠くの牧師館まで聞こえ、人々の眠りを覚ましたという。我々も肝を冷やし、私はホームズの顔を、ホームズは私を見つめたまま立ちすくんだ。やがて声も消え入り、辺りは元の静けさに戻った。なんだ今のは。私は息を呑んだ。すべてが終わった知らせだとホームズが答える。そう、この結末が最善なのかもしれん。拳銃を持ちたまえ、ロロット博士の部屋へ行ってみよう。深刻な面持ちでランプをつけ、ホームズは先に立って廊下を進んだ。部屋の扉を二度叩いたが、中からは何の返事もなかった。取っ手を回してホームズは中へ入る。私も後に続いた。引き金に指をかけつつ、私は異様な光景に目を奪われた。卓上には半分窓を開けたランタンが置かれてあり、それから流れ出る一畳の光の中に、戸の開いたままの金庫が見える。机の脇にある木の椅子に、グレムズビー・ロイロット博士が長いネズミ色のドレッシングガウンに身を包み、突き出した素足にかかとのない赤のトルコスリッパを突っかけて腰をかけている。